アップルンルン。
スケベイスネックアップルっぽいこともそうでないこともふわっとお届けする番組アップルンルン、お届けするのはタロケンと
BJ でーす。
よろしくお願いします。
いいーす、
静岡はまた大雨です。
うん。
で、最近なんだろう、去年までそんなことなかったんだけど、今年に入ってから静岡市では大雨が降ると必ず雷が一緒についてくるっていうですね。まあ、うん、8月ほどひどい雷じゃなかったけど、なんかしら空がたまにピカッと光るみたいなね。
うん、
そんな感じで、あとはまあ、ずっと一日雨が降ってて、まあ時折土砂降りというか大雨みたいな。
うん、
傘を差してても濡れるぐらいの雨になったり、止んだりみたいなことを、なんか今日は繰り返しましたかね。
うん。
うん。なんで、まあ、で、なんだ、天気予報だと、まあ明日、10月6日は全国的にっていうか西日本とかは、また30度の真夏日になるんじゃないかみたいな、
うん、
予報も出てるんで、まあこの辺もどうなんだろう。あやさん、静岡って全国の天気予報図になると静岡って飛ばされるんですよね。
うん。
東京と名古屋は天気が出るけど、間の静岡は何も表示されないんで、
うん、
これはなんだ。で、明日東京が30度で名古屋が25度ぐらいなことを表示したから、うん、静岡はその間の27度ぐらいでいいのかとか、そんなこと思ったりしながらですね、
うん、
見てたんですけど。うん。そっちの方は相変わらず暑くて降らない感じですか？
うん、昨日、多少曇りって感じかな。
ああ、そんなもんなのか。
うん。なので、うん、まあ、日が出てなけりゃ気温は落ちてるけどって感じだね。
日が出てたらやっぱり30度くらいとか、そんな感じ。
ぐらいの感じはあるね、まだ。
ああ。まあ、そうですね、ちょうどね、来週、熊本の方にね、中継行くのもあったんで、ちょっと九州の、予報なんか見てたんですけど、やっぱり熊本とかあの辺は明日30度とかでなってましたからね、
うん。
まあ西日本の方はまだまだ暑い、ね、晴れれば暑いということなんでしょうけど、
うん、
でもそんな雨が結構降って静岡なんですけど、なぜかなんだろう、花粉症にな症状が出てまして僕、
うん、
うん、で、まあ鼻水がしょっちゅう出て、しょっちゅう薬飲む。あとこの間からなんか、目やにみたいなのがやらいたまるなと思ったけど、で、なんだろうと思ってたんで、よく考えたら、これも花粉症のせいかって気づいたんですが。
うん。
うん。で、まあ、喉も関係あるのかな。で、まあ、ちょっと前にお医者さんのとこに行って、毎月もらう薬をもらってきたときに、まあ、花粉症の薬ももらってくるんですけど、
うん、
やっぱり話を聞いたら、割と他のお客さんもそんな感じで、この季節、今頃になぜか症状がよく出るようになったっていう人が多いっていうので、
うん、
まあ、僕一人じゃなくて、まあ、全般的な話みたいなんですけどね。
うん、うん。
うん。なんで、まあ、まあ、この辺の地方だけなのか、日本全国かどうなのかわかんないけど、もはや何でしょう。で、しかも、普通、これまでの花粉症の認識だったら、まあ、天気が良くってとかだったりしたら、まあね、風に乗って花粉もよく飛ぶだろうから、症状出るだろうけど、
うん、
雨降ったら、まあ花粉もそんな飛んでないし、症状出ないっていうのが、まあ、ちょっと前までは普通だったんですけど、
うん、
もう天気関係なくなんか症状出るんですよ。
うんうん、
こんだけ雨降ってんのになんか花粉症の症状が出てるんで、もはやこれは花粉症と呼んでいいんだろうかどうなんだろうかという、疑問にさら思うっていうね。
うん。
だからもっと別の意味をつけた方がいいんじゃないかとか思ったりしてるんですけど。
うん。
まあそんな感じなので、まあどこまで、その影響があるのかわからないんですけど、まあね、花粉症とか持ってる方は、まあ、鼻がぐずつくなっていうことでしたらね、
うん、
まあ、薬飲むなりね、まあそれぞれ皆さんの対応はあると思うんですけど、
うん、
まあそんなのをちょっとは考えてもらった方が良さそうな感じですね。
うん。
はい。まあ、BJ は今のところまだ花粉症発症してないと、
うん、
いうことですね。
うん、
はい。まあ、果たしてこのまま逃げ切れるのか、どこで発症するのかっていう、
うん、
のはあるので、まあね、するときは急に発症する。でも、たまに発症したのに止まることもあるんでよくわからない、
うんうん、
うん、謎はあるんですけどね。まあ、こればかりも どうしようもないので、うん、まあ、諦めて薬を飲んで、まあ、なるべくね、中継の時にも、まあ、鼻声が出ないように、鼻水が出ないようにしていますけど、まあ、もし鼻を刺さってしまったらすみませんということで、うん、はい。ということで、まあね、アップルの話題なんですけど、各 OS の終戦版の 18.0.1 とか、あの辺のやつが、一斉に出ましたね、
うん、
この間、うん。はい。で、iOS、iPadOS が 18.0.1 か。
うん。
で、まあなんか、iOS の方は iPhone16 シリーズでなんかタッチスクリーンが正常に反応しないとかいうのがあったりとか。
うん。
あとなんか iPhone16 Pro で超広角カメラで HDR オフにして 4K のマクロモードビデオ録画。めっちゃ条件細かいけど、
うん。
そういう時にカメラがフリーズするみたいなことがあったらしいんですが、うん、まあそういうのが修正されてるよっていう。
うん。
あと、ま、ね、一部で言われてた、M4 の iPad Pro で iPadOS18 入れると分身化するみたいな問題があったんで、
うんうん、
一時は、ね、多分 M4 の iPad Pro 向けだけだと思うんですけど、iPadOS18 の配信が停止されてたんですけど、
うん、
まあ、これが、修正されましたんで、めでたく M4 の iPad Pro 向けにも、iPadOS18.0.1 が配信されましたよということで。
うん。
うん、なんでまあね、トラブルを避けてね、iPadOS18 にするのを控えてた方はですね、
うん、
まあこれでまあ安心してアップデートしてもらっていいですよと、
うん、
いうことですね。あとは一部の iPad のモデルでメモリ割り当ての不具合によりパフォーマンスに影響を及ぶことがある問題が生じている。
へ
ぇー。そうなんだ。まあ僕は特に、それを感じたことはないんですけども、うん。そういえば iPad のメモリって言えば僕がね、今年 M4 の iPad Pro 11インチに買い替えたのが、
うん。
結局ブルーアーカイブやっていて、なんだろう、やってるうちにカクカクしてきて、多分メモリ不足なんじゃって、なんないかっていうことで、
うんうん。
もともとが、セルラーモデル M1 のSSD256GB のセルラーモデルを使ってたんですけど、まあ、それだとメモリが 8GB なんで、
うん、
まあ今回ね、M4 の iPad Pro の SSD1TB モデルにするとメモリが 16GB になるということでね、
うんうん、
16GB モデルでやってるんですけど、
うん、
まあ以前よりはカクカクする場面は減りました。
うん、
やっぱなんだろうな、まあ、これ iPadOS のせいなのか他のアプリのせいなのか分かんないけど、
うん、
まあ、M4 の iPad Pro を買ってそっちでやり始めたのと同時にちょっとメモリがどれぐらい使われてるのかとか空きメモリがどれぐらいあるかとか気になってきたんで、
うん、
まあ、そういうのが見れるシステムユーティリティアプリを入れてしょっちゅう見てるんですよね、
うん
うん、で、あ、なんとなく画面の奥行きがかくつくなって思うで、そっちのユーティリティで見てると、やっぱりなんだ、メモリのなんだろうな、なんだかよくわからないけど、なんか何かに占められてるグレーのところが大きくなっていて、
うん、
空きメモリがもう1ギガ以下になってるとか、
うん、
っていう風になって、なんと、まあ、やっぱそうなんだと思って、もうしょうがないんで、iPad Pro 再起動するんですけど、
うん、
で、そんで、ブルーアーカイブだけ起動すると、空きメモリも余裕があって、
うん、
まあ、カクカクが減って、スムーズに動くんですよね。
うん。
うん、でも結局なんだ、なんだ、16GB の iPad Pro にしたんだけど、結局、それによって気になって、しょっちゅうメモリの空き状況を確認して、結局2日に1回ぐらい再起動してるんで、なんかあんまり、毎年状況変わってないんじゃないかって気もしなくもないっていうね。
うん、
まあ、しょうがないんですけれど。
うん。
うん、なんでまあね、でもどうなんだろうな、昔はね、それこそまあ MacOS と MacOS、まあ、MacOS の10よりも前とかそれぐらいに遡るとよくメモリを解放するユーティリティ入れてよくしょっちゅう動かしたりとかなんか割と気にしてやってた頃もあったような気がするんですけど、
うん、
うん、まあ最近はね、まあ OS10 とかはそれこそそのことを、まあ、僕はあんまり基準しないんでほとんど見てないし。まあ iPhone も iPad もまあ今回のブルーアカを除いては全然気にしなかったんでそんなの見てなかったんですけど、
う
まあやっぱあれなのかな、うん、まだまだその辺のメモリ解放とか OS によってはとかうまくいってないのか、まあアプリ側のせいなのかわかんないんですけど、
うん、
まだまだもうちょっと気にしなきゃいけないのかっていうね、
うん、
感じではありますよね、うんうん、まあそんな感じで、まああとはね、iPhone 長めに使っていて、まあ4、5年前のモデルとか追加ってる方だとやっぱりその辺の問題も出てくると思うんで、
うん、
まあ割とね iPhone で 長めに同じ機種を使ってる方だと、まあ割と再起動して動きがスムーズになるっていうのは、まあやってる人はそうすればいいんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、
うん、なんか今でも何 iPhone7 とかあの辺使ってるとか、割と中古市場で iPhone7 の値段が上がったとかそんな話が聞こえてくるんで、まだその辺が使えてるんですね、
うん、
まあさすがに相当前になってくるけど、まあまあ買い替えない人は結構ね、
うん、
動けば5年でも6年でも iPhone は使ってしまうというか使えてしまうんで、
うん、
うん、かえってなんだろうな、 Android の方が3年ぐらい経ったら買い替えることが多いみたいなアンケートも出てて、
うん、
うん、結局なんだ iPhone 高いって言っても使える期間が長いんであれば相対的にそんなに高いわけでもないんじゃないかっていうね、
うん、
話もあるんですけど、まあ、話は脱線しましたが、まあ、そんな感じで、iPadOS と iOS の 18.0.1、
うん、
が出たということで、いろいろなもの部分が修正されているっていうのと、
うん、
MacOS が、ここには載ってないのか、MacOS のセコイアも 15.0.1 が出て、まあ、軽微な修正がされたりとかっていうね、
うん
うん、のがあり、次のページか、うん、次のページに載ってますね。セコイアの方は、まあ、サードパーティーのセキュリティソフトとの互換性が向上しましたとか、まあ、共有される Apple Watch の文字盤を含むメッセージに返信すると、メッセージが良くて終了、そんなことがあるんだ。うん。まあ、まあまあ、あんまり OS には関係ないところですけど、一応まあ修正。WatchOS も 11.0.1 が出まして、
うん、
一部の Apple Watch が予期せず再起動することがある。の辺が修正されたりとか、Apple Watch シリーズ 9.10 と Ultra 2の一部でタッチスクリーンが一時的に反応しなくなることがあったと。
うん。
うん、あと、バッテリーが予想より早く消耗することがあるとか、そういうのが、修正されましたよっていうことですね。
うん。
うん。あとはなんだ、一応、Vision OS も 2.0.1 とかアップデートが出てるのか。
うん。
サファリの YouTube がフリーズする可能性のあるバグが修正されましたと、サファリ、ウェブ拡張データの問題だからサファリ絡みでなんかあったんですけど、
うん、
まあその辺が修正されたということのようですね。
うん、
それ TBOS は出てないけど、TBOS はないのかな、まあわかんないですけど。
うん。
うん。まあ一応そんな感じなんで、まあ軽微な修正はされましたというのと、まあ特に M4 iPad Pro の方はまあ安心して iPadOS 18に上げられますよっていう、
うん
うん、ことになったということですね。
なるほど。
はい。まあ今んとこ、まあね、この 18.0.1 になる前、まあま、iPad、iOS で言えば 18.0.1 になる前の18ぴったりの頃、
うん、
あと MacOS も15セコイア、15.0.1 になる前の 15.15 の時からも含めても、まあしばらく使ってね、ずっと使ってますけど、やっぱり特に取り立てて僕の方ではおかしいことはないんだよな。
うん。
うん。なんでまあ、うん。で、古いアプリもまあね、前も言ってね、そのまま動いてるんで。うん。まあ、ね、まあ、環境によっては何かしら問題が出てるのかもしれないんですけど、
うん。
うん。僕のところはまあ変わらず安定して動いてるって感じになりますね。
うん。
うん、っていうのと、 前、AirPods Pro 2で、アメリカでは、補聴器の代わりになるような。
うん、言ってたな。
うん、言っていく、なっていくっていうやつがあったんですけど、うんうんうん、この機能が日本でも今年の秋から提供することが決定しましたという。
うんうん。
ので、ヒアリングチェック機能とヒアリング補助機能が、まあ、今年秋より国内で利用可能になるとしていますね。
うん。
で、じゃあそうすると補聴器になるとこれって医療機器になるんじゃないのみたいな話があったんですけど、
うんうん、
ここの、アップルのページからの抜粋を見ると、
うん、
ヒアリングチェック機能は2024年秋に利用できるようになる予定ですと、
うん、
ヒアリングチェックは気道聴覚検査を実施し、難聴を有する可能性をユーザーに通知する過程をプログラムですと。
ああ、なるほど。だから、その、テスト機能みたいなものがってこと？
ヒアリング、テスト機能ともう一個別に書かれているのが、ヒアリング補助機能。だから本当にまあ、補聴的な動きをするのかな。
うん。
ヒアリング補助は入力されたオーディオグラムの結果に基づき、ユーザーによる難聴のため、あ、違う、補聴のための音の増幅に関する設定を行うために、使用される家庭用のプログラムです。だからやっぱりソフト的に調整するんですね。
うんうん。
うん。で、下、その、それぞれの記事の下の方に、販売名、Apple のヒアリングチェックプログラムっていうのと、Apple のヒアリング補助プログラムって書いてあるんですけど、
うん、
その後ろに、管理医療機器や販売業者等っていう項目に、Apple Japan 合同会社と書いてあるんで、ちょっとアップルジャパンは医療管理医療機器販売業者の免許を取ったってことです
ね。っていうことだろうな。うん。
そういうことですね。だから本当にガチでやってくるですね、日本でもね、これ、
うんうんうん。
これはちょっとすごいなと思いましたけど。
うん。
うん、なんでそうすると本当に前も言ってましたけどね、補聴器の世界がガラッと変わる
可能性、うん、変わる可能性あるよな。
ありますよね。うん。うんなんでまあ、何月何日からとかははっきり書いてないで、まあね、近々、どっかのタイミングでこの機能がね、ファームウェアアップデートに乗ってくると思うんですけど、うん、まあ本当にこれでね、管理医療機器販売業者としてちゃんと、そういう、ね、許可を取った上で、
うん。
うん、まあ家庭用というのを販売するって形なんで、まあ本当にこれはちょっと、ね、実家に機会があったら、うちの母親にちょっと、この機能が乗ったら、試させたいみたいなとね、うん、よりそう思った次第なんですけど、
うん
うん、まあ最近だからやっぱなんだろうな、アップル全体的にヘルスケアと医療ってところに重きを置いてるってことなんでしょうかね。
うん、
うん、でもこういうものまでこんなに早々と日本でこういう免許みたいなの取ってくると思ってなかったので、
うん、
ちょっとこれはびっくりしましたけども、うん、まあね、まあそんな感じでね、今後はいや補聴器の代用としても、ね、期待される AirPods Pro 第2世代なんですけど、
うん、
BCN ランキングで、完全ワイヤレスイヤホン市場の、ランキングが出てるんですけど、やっぱ AirPods Pro 2って売れてるんですね。11ヶ月連続1位だそうです。
うーん、
なんでこれだけ、まあ、BCL のランキングだから一応なんだ、大手量販店のレジを通しただけのデータだから、まあ、Amazon とかああいうのは入ってないので、
うん、
まあ、必ずしも市場全体のデータを取ってるわけではないんですけど、それにしても、まあ、これだけ、格安だったり、手軽に、Bluetooth のワイヤレスイヤホンでノイズキャンセル乗ってるやつとかが、安くてたくさん出ているのにも、関わらず、やっぱり AirPods Pro って売れてるんだなっていうね、
うん、
いうことのようなんですよね。うん、で、AirPods を覆っているのはアンカーのサウンドコアシリーズか。
うん。
うん。ですね。うん。なんで、まあ、Apple がトップ10のうち4製品占めてて、その後の3製品がアンカーになってるのか。
うん。
うん、なんで、まあ、ちなみに、この辺のアンカーだと、サウンドコア P40i とか P30i とか、まあそういうシリーズ名になるみたいなんですけど、うん、 うん、この辺がちょっとまあ人気が上昇してるんで、エントリーモデルだけのノイズキャンセリングとか、あとはマルチポイント接続だから複数機器に接続できるのか、
うん、
とか IP54 の防塵防水性能を持ってるんで、まあね、この辺のアンカーの安めのやつがまあちょっと人気を上げてるらしいですけど、首位のまあ Apple AirPods、AirPods Pro と AirPods はまあ動かないっていうね、
うん、
どうもこの構図は当分なんか動きそうにない感じですね、
うん
うん。まあ、そんな話と、あとは、まあね、iPhone16 がね、販売されて、まあ、かなりみんなの手元に行っていて、いろんな、情報が出てきてるんですけれど、そんな中で、Apple の方がね、
うん、
まあ、これは EU の圧力だったのか、アメリカ市民の圧力だったのか忘れましたけど、パーツの交換修理ができるようにしますみたいなことを前に宣言してたんですけど、
うんうん
うん。うん、これが本当にそうなってるのかっていうのを確認した人たちがいたらしくて、
うん、
うん、したらちゃんと、ですね、なんだ、これまでアップルは、iPhone は、パーツを交換した後に、なんかパーツペアリングっていうなんかソフト的な処理をしないといけなかったらしいんですよね。
うんうんうん、
じゃないと、交換したパーツがちゃんと動かないとか、そんなことがあったらしいんですけど、
うん、
うん、どうも、これを、やめるって発表してて、実際、これが、なくなっていたのかな。
うん。
うん。なので、あと、ちゃんとアップルは、約束を守って、ユーザーがサードパーティーのパーツでも修理できるように iPhone16 は、作られているよと。
なるほど。
いうことのようですね。
うん。
うん。なんで、まあ、まあ、例えばなんだ、とある YouTube チャンネルでは iPhone16 Pro を2台持ってきて、その2台で Face ID モジュールを交換したと。
うんうんうん。
うん。で、まあ、まあ、キャリブレーションっていうのは必要らしいんですけれど、
うん、
その後に修理アシスタントツールっていうのがあって、それを実行した後は正常に動作しましたと。
うん。
うん、まあ、モジュールは、まあ、中古部品として、認識はされているけど、正常に動作しているよと。
なるほど。
うん、いうことなんで、別の iPhone とパーツを交換しても、まあ、正常に動くよっていうことですね。
うん
うん、なんで、まあ、まあまあ、これができるとなると、まあ、今後、ね、まあ、EU も、まあ、そんなにうるさく言ってくる、あれはなくなってくるでしょうし、
うん、
まあ、あとは、バッテリーあたりはどうなるかわかんないけど、
うん、
EU は多分まだバッテリーを外付けにしろとか言ってるとは思うんで、まあ、その辺の対応は、どうなるかわからないんですけども、まあ、日本なんかでも、まあ、街の修理屋さんをね、使いやすくなってくる、
うん、
ということになってるんで、
うん
うん、まあ、まあ、ますますね、まあ、iPhone は、ね、壊れたら修理して長めに使おうという人は、まあ、今後も増えてくるかもっていう感じですかね。
うん
うん、まあ、僕は iPhone のサードパーティー修理はやったことはないか、自分で古いやつをばらしたことはあるけれど、
うん、
うん、あとこの間も話したかな、なんか最近なんだ、まあ、まだ16 Pro 買ってないんで15 Pro Max なんですけど、
うん、
レンズのところをレンズ自体を上から覆うプラスチックのカバーをつけてるんですけど、
うんうん、
なんか最近あそこが頻繁に細かいひびが入ってることが多くて、
うん、
特に持ち方変えてないし、あんまりなんかここあたりはないんですけど、前の、うん、まあ、機種っていうか、ここ半年くらいかな、
うん、
ここ半年くらいやたら気がついたら、あれまたひびが入ってるぞっていうことが多くてですね、
うん、
まあ、まあ最近はもうあのパーツだと単体で買っても最低2枚とか3枚とか入ってるんで、
うん、
まあ、Amazon でまあなんかね、まとめて、買っておいて、すぐひびが入っても、まあ、変えれるようにしてあるんですけれど。
うん。
あと、この間、珍しく、表面に貼ってある、保護ガラスの端が欠けてましたね。
うん。
僕は滅多に表面側がダメージを負うことはないんですけど、まあ、ただ、ズボンのポケットに入れた状態でちょっと慌てて、ズボンを脱いだ時があって、その時に当たった角度が悪かったとか、なんか多分そんなことだと思うんですけど。
うん。
うん。まあ、で、まあそれも探したら、ね、その辺の保護ガラスも大体 2枚セットで入ってたりするんで、過去のアマゾンの履歴を見たらやっぱり2枚入りのやつを買ってたんで、それを探し出して、まあそれに貼り替えたんで、まあそれでそのままね、使っているわけなんですけど。
うん。
うん、なんでまあ、この辺のものはもうあれですね。まあ、うん、特に売ってる側もそうですけど、2枚セット、3枚セットとか売ってるんで、
うん、
もう今後は買うときは複数枚入ってるやつを買っていて、もうなんかあったらすぐ買えれるみたいな感じでね、
うん、
やってた方がいいのかなっていうところなんですけどね。
まあ、うん、にしても、割れすぎるんだよな、最近。
あ、そうなんですか。
うん。
ビジもよく割れます。
いや、よく割れるか、俺はだから、液晶の部分のやつね。
あ、画面の方ですか。
画面の方。
へぇ。
なんかすげえ頻繁に割れるんだよな。
BJ ってあれですよね、何ベルトのところからぶら下げて、
うん、
外側からガチって守っているようなやつですよね、
うん、
S 自体、
うん。
それの表面が割れる。
割れるね。
じゃあ、ケースごと変えなきゃいけないってことか、そうすると。
いや、ケースじゃないと思うんだよな。何なんだろうな、これ。あ、まあ、ケースもあんのかな。なんかすげえ割れるんだよね、今。
保護ガラスはケースとは一体になってないタイプですね。
うん、そう。
ああ、じゃあ別なんだ。あ、そういうことか。うん、じゃあ保護ガラスだけやっぱり交換するってことか。
そう。で、保護ガラスのいつも買ってるやつが良くないのかなと思って違うやつにしてもやっぱ割れるから、そう考えるとやっぱケースなのかな。
ちなみにどの辺がどんな感じで割れるんですか？
まず真ん中辺にピシッと細いひび割れが入るんだよね、一番端。
真ん中ですか？
うん、ど真ん中に入る。縦、ドゥーンって。
ほう。
で、それがまあ徐々に広がっていくって感じだよね。
ああ、まあね、ひび入ったらだんだん広がってますもんね。
うん、
真ん中か。
うん。
だ
から落としてる、今回は落としてもないから、
うん、
これなんだろうなぁと今思ってるところなんだよね。
なんか日常生活の持ち方の中でなんかに当たってることが多い
てるのかなぁ。まあまあ、カラビナつけてるからね、それがカバンの中とかパンって入れた時に、うん、そこが液晶面に当たるとかあんのかなって気もしなくはないけど。
ああ、まあそうか、カレベネがついてるから。
うん、
まあそうですね、うん。可能性はなくはないか。でも、常に真ん中からっていうのもなんだろうって感じはしますけど、ね。
うんうん。
ああ、そうなんですね。まあ割となんだろうな。当たるっていうか、硬いものと一緒にこう、荷物で押してけられたりすると、とかそういうのはまあ、あったりするのかな。
うん。
うん。っていう可能性もあるのかなと思うんですけど。
うん。
まあ、でも、うん。まあそうですね。僕は普段ポケットに入ってるから、ポケットに入ってるか出してるかで、めったに荷物には入れないし、あれか、入れるとしたら iPad Pro を、旅行のキャリーバッグに入れることはあるけど、まあ、あれも、まあ、フロムタみたいなやつのね、純正品じゃないから、あれがついてるから、まあ、今まで、なんか、ひびが入ったとか、なんか、ダメージがあったってこともないし、
うん。
うん、なかなかね、うん、僕はあんまり、うん、あんまり派手に真ん中辺とかはないな。なんでしょうね、なんか、その辺は。
うん。
うん、まあ、とはいえ、僕のさっきのなんだ、カメラの部分のレンズがやたら頻繁に割れるっていうのも、あれもなんかちょっと下さない部分があって、
うん、
うん、なんだろうって思ってるんですけどね、
うん、
なんかしらどっかで変な力のかかり方がしてるのか何なのかっていうね、
うん、
よくわかんないですけど、そういうのはね、うん、うん、まあなんで、うん、まあとりあえずはまあね、まあたくさん買っといて使い捨てして変えていくしかないとは思うんで、まあ、しょうがないと思うんですけどね。
うん。
ちょっとまあ、急になんでそういうことが起こるのかっていうのは、ちょっとね、不思議な感じではありますけどね。
うん、
はい。っていう感じで、まあね、iPhone の話が続くんですけれど、 アップルのマップから、エキネット、要は、JR 東日本のあの、オンラインの切符販売システム、
うん、
あれに、連携できるようになりましたっていうことが、10月2日だからもう始まってんのか。
うん、
なんで、アップルのマップで、鉄道の、ルート検索とかして、まあ、エキネットだから JR 東日本で買える範囲だけに限られるから、
うん、
JR 東日本と JR 北海道のエリアになるのかな、そうすると。
うん、
あとはまあ東海道新幹線も一応買えるから買えるけど、
うん、
その、ルートの場合は、その検索画面から、多分画面を押すとボタンが出てって、エキネットに飛んで、そのルートで直接もうなんか、多分購入ページに行くとかそういうことのようですね、これは。
うん、うん。
うん。Apple Map で2週間以内の乗車日で JR 東日本のエリアをルート検索した場合に、ブラウザ版のエキネットで飛ばされるよと。
うん。
で、検索したルートをそのまま、エキネットに入力した状態になってて、そのままの流れでスムーズに切符は買えますよと。
うん。
対応エリアは、JR 東日本エリア内完結のルートと、北海道新幹線区間。ああ、そうか。なるほど。JR 北海道も今、JR 東日本のエキネットを借りて、
うん、
借りてるというかね、
うん、
その中にね、入れ込んでエキネットを使ってて、例えばなんだ、新千歳空港から札幌に行く快速エアポートのあの、U シートって指定席みたいなの取ったりとか、ああいうのはエキネットでできたりとか、うん、まあ、北海道内の在来線特急もエキネットで変えたりするんですけど、
うん、
今回のこのアップルのマップからできるのはあくまで JR 東日本エリア内完結してるやつと、あとは、北海道新幹線だから新青森、新函館と北斗間の新幹線までということで、
うん、
JR 北海道の在来線は買えませんよってことですね。
なるほど。
うん。申し込み可能時間は5時から翌日1時50分。
うん。
うん。まあ、これはエキネット、まあ、エキネットに限らないんですけど、だいたい JR のあの、オンライン販売システムって、あの、夜中は閉めるので、
うん。
うん。なんで、だいたいま、12時前後に閉まって朝、始発までに稼働するみたいな感じになってるんで、まあ、その、せいで当然、まあ、エキネットが動いてない間は使えませんよってことですね、
うん
うん、あとは JR 東日本エリア内完結のルートであっても他社に直通運転する特急列車と、一部リンクが表示されない、あ、まあ、新宿から、なんだ、日光に行ってる特急日光とかあれですね、
うん、
私鉄に乗り入れですね、うん、は使えませんよとか、うん、いうことですね。うん、まあね、うん。まあよくアップルは、なんだろう。じゃあ東日本とちゃんと話して連携してやったんだよね、
うん、っていうことだろうな、これ。
最近アップルなんか割とその、ね、きめ細かいですね。さっきのあの、AirPods Pro の補聴器機能のために免許取ったりとか、
うん、
その各国によって一個一個その機関と話したり認可取らなきゃいけないことなんか、結構細かくやってるなっていうのが最近のね、アップルの印象で。うん、まあこれ、あれかな、JR 東海に持ってって、エクスプレス予約使えるようにしたりとか、だんだんやっていくのかな、これ。
うん、
まあそれなると、それはそれで便利なんですけどね。うん。まあ、まあ逆にこういうのが、こういうのやってくれるとなると欲が出てきてて、なんだ、例えば道路の場合の高速料金出ないのかとかね、
うん、
ね、そういうのも欲しくなってきますけどね、
うん、
うん、まあまあ、まあ、とはいえ、JR 東日本のエリア内完結とかなんで、まあ、当然ね、JR 東海とか西日本とかにエリアは使えませんし、
うん、
まあ条件は限られるんでね、
うん、
まあ、これに当てはまる場合ですけど、まあ、東京に住んでて、東北とかあっちの方に行くんであればね、割と便利に使えるんじゃないかなと思いますけどね。
うん。
うん。っていうことはあれなんだよな。JR 東日本のエリアに関しては、エキネットで連携してるっていうことは、ほぼ確実に正確に出るんですね、列車の情報が。
ああ、ってことだろうね。
そういうことですよね。
うん。
割となんだろう、Google とかでも、まあね、そういう、列車の乗り換え案内的なやつは出るんですけど、割となんだろう、やっぱ、 日本が特に、まあ、鉄道が、ね、発達してるというか、その会社も多いし、路線も多いし、あと種別も多いしっていうので、割と Google ね、そのまま信用すると、正しくなかったりとか、
うん、
あと臨時列車とか、ああいうのが考慮されてなくって、今日、実は今日走ってませんでしたかとか、
うん、
ああいうのがあるんで、結構その、マップアプリから、マップアプリで出てきた鉄道の情報はあんまり僕は信用してなかったんですけど、
う
ん。うん、まあ、これはとりあえず、駅ネットに連携してるってことは、ここは確実に間違いなく抑えてるはずなので、
うん、うん
うん。まあ、こういう形でね、うん、各鉄道会社のシステムと連携するっていうことによって、マップのその鉄道の検索案内は信じていいんだっていうふうに思えるようになってくるんで、
うんうん、
まあ、アップルがどこまで細かくこれをやっていくかわからないですけど、まあできたら JR 全部ぐらいやってほしいし、なんだったら例えばなんだろうな、成田空港に行く、京成とかね、
うんうん、
あとなんだ、関空に行く南海とかね、
うん、
あとは中部国際空港に行く名古屋鉄道、名鉄とか、あの辺のインバウンドの人たちとかが使いそうな施設ぐらいまで抑えてくれると、まあまあ結構いい感じになってくるんじゃないかと思うんですが、
うん、
うん、まあね、この辺はね、Google とかではあんまりこういう話聞かないので、
うんうん、
Apple は Apple で、ね、頑張ってるって感じですね、
うん、
うん、まああとあれなのか、Yahoo が Yahoo で、まあこれはだいぶ前からあるけど、Yahoo の乗り換え案内からエキネット連携とかやってるんで、まあね、それとは別にこういう、列車の乗り換え案内を直接アプリでやってるところもまあね、
うん、
割と自販機との連携をしたりしてるんで、
うん、
うん、あれですね、エキスパートもそうですね、確かエキスパートで検索して確か QR コードが出てきて、あれを自販機の QR コードに読み込ますとその通りに買えるとか、なんかそんなことやってたと思うんですけど、
うんうんうん、
うん、なんでまあまあね、その辺も含めるとまあアップル純正マップアプリじゃなくてもまあいろいろ連携はできるようになってきてるんで、あと最近あれなんですよね、各鉄道会社がやたら全国的にやってるのが、切符をこうなんだ、もう切符じゃなくって QR コードで改札を通れるようにしようっていうのを全国の JR とか私鉄とかやり始めてるので、
ああなるほど、
うん、まあ要はそのなんだ、まあもちろん今までのスイカとかああいうのも使えるんですけど、
うん、
それにプラス、QR コード読み取れるユニットを今既存の自動改札機に取り付けて、まあそこに QR コードをかざすと、改札通れるみたいなことつけてるんですね、
どう
も、
うんうん
うん。で、なんだ。JR 東日本だったかな、どこだったかな、忘れちゃったんですけど、どっかでかい鉄道会社が、もう近々、うん、いわゆる磁気圏、中をシュッて通すやつ、
うんうん
うん、あの切符やめますって発表してて、
ああなるほど、
だからもう自販機で切符買っても QR コードがついた書いてある切符が出てきて、それを QR コードリーダーにかざして通ってくださいっていう風に変えてくらしいんですね、
うん
うん、でそうすると、まあ、紙の切符でもいいしスマホの画面でもいいから、
うん、
そうするとアプリ側で結局なんだ、オンラインで、決済して、なんかこう、切符を買って、その切符の QR コードを画面に出したりすれば、
うん、
自動改札通れることになるから、
うん、
そうするとなんだろう、今までだと、例えば、地方施設とかであんまりお金ないところで、本当はチケットレス化したいんだけど、なかなか経費の問題でできなかったっていうところが、
うん、
全部これ、スイカ導入とかそういうのをすっ飛ばして、QR コードに行くみたいな流れになってるんですよね。
うんうん。
うん。だからひょっとしたらこの先、スイカとかがだんだん使われなくなって、QR コードで列車に乗るっていうのが一般的になりそうな流れなので。
うん。
うん。なんでそういう環境が整ってくると、このマップアプリとか検索、乗り換え案内系のやつから、もう切符を購入して、スマホの画面を QR コードを、スマホの画面から出した QR コードで改札を通るっていうのがなんかかなり、一般化してそうな感じですね、これはね。
うん。
うん、まあ、これはね、お互いウィンウィンの関係で、まあ、鉄道会社側も結局なんで、従来の磁気圏を吸い込む自販機って結構 値段が高いので、
うん、
あの利用、無人駅とかだとなんか設置されてなかったりとかね、あの、あとはなんだ、自動改札機が古くなって更新するのなきゃいけないのその費用に捻出に苦しむとか、
うん、
いうのがあるんで、まあ多分そういうタイミングっていうのもあるんでしょうけど、やっぱ QR コードっていうのが、あの、導入する鉄道会社側も金銭負担少ないし、
うんうん、
あとアプリ開発して、オンラインでチケット買えるようにしようっていう側もやりやすいしっていうので、うん、うん、あの、まあこれはどっちもメリットがあるんでいいことだなと思いますしね。
うん。
うん、あと割と最近なんだろう、この QR コードを使った実証実験とかで、地方のなんだろう、観光地のこう、集客のプロモーションっていうか、なんか実証実験と称して、なんか地元のなんか水族館とかいうような、どっかに入れる、料金プラス、地元の施設とか路面電車が乗れるよみたいなのを、1個の QR コードで、
うん、
出せるアプリをちゃちゃっと作って、それで、まあ、集客したり、あと、街中を回遊してもらおうみたいなことをやってるところもだいぶ増えてきてるので、
うん
うん、まあやっぱ QR コードになることによってこういうのやりやすくなるん
で、ね、そうね、
うん、なんかこれはね、どんどんこのメリットを生かしてもらっていけばいいんじゃないかなと思いますしね、
うん、
うん、まあまああとはなんだ、まあ QR コードに限ったことじゃないですけど、最近ニュースでよく見るのが、あのなんだ、各都市の路線バスとかでキャッシュレスのみのバスの実証実験っていうのが結構増えてるんで、
うん、
ひょっとしたら地元のバスのどっかで実証実験やってると、現金では乗れないバスっていうのが来るかもしれないので、
うん、
その辺は地元のバス使われる方はね、まあ普段からバス乗ってる人は目にしてると思いますけど、たまにしか使わない人とかだと気がつかないかもしれないので、
うん、
割とそういうのも増えてきてるんで、まあその辺ね、現金派の人は気をつけてもらえればと思いますけどね、うん、はい、まあそんな感じで、まあね、そういう鉄道会社はまあどんどんね、こういう QR コードを活かして、やってるということですね、
うん、
というのと、あと話が変わって、マイクロソフトオフィス、
うん、
まあみんな、まあみんなというか、まあ皆さんほとんどこの番組聞いてらっしゃる方なんかほとんどマイクロソフト365の月額版に変えてるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
一応買い切り版の最新版が発売されましたということで、
なるほど、
オフィス2024が、うん、発売開始されましたよと、
うん、
ライセンスが永続版で、まあ従来通り、ホームと、あ、ホーム&スチューデントじゃなくてホームになったのか、
うん、
ホーム2024とホーム&ビジネス2024が発売されましたよと、
うん
うん、いうことで、どちらも、ホーム版もホーム&ビジネスも、1つで2台までインストール可能ですよ、
うん
うん、で、ホームは Windows、Mac 向けの Word、Excel、PowerPoint、OneNote が、使えようと、
うん、
でホーム&ビジネスは、Outlook か、
うん、
ああそういうことか。これまたややこしくて、
うん、
今、アウトルック2種類あるんですよね。
ああ、そうなんだ。
ちょっと前にアウトルックが無料になりますってニュースが出てて、実際無料版のアウトルックがあるんですよ。
うん。
で、それと別に、このオフィスに付属してくるアウトルックがあるんですよ。
うん。
で、最初その、区別があると思ってなくって、無料版のアウトルック、お客さんのパソコンで無料版のアウトルックに設定したら、なんかだいぶ画面変わったなとか思いながらやってても、うん、なんか使い勝手とか違うし、おかしいぞと思ってよく見たら、無料版のアウトルックと、それからオフィスについてアウトルックで両方入ってて、
うん、
別かよって思ったんですけど、
うん、
うん、確か無料版はなんかちょこちょこっと、下に文字が書いてあったけど、ちょっと何が書いてあったか忘れちゃったんですけど、
うん、
なんか両方別アプリとしてインストールされるようなので、
うん、
で、まあ逆にその、なんだ、オフィスは買わないんだけど、もしくは使ってないんだけど、無料版のアウトルック使いたいよっていう人は、まあね、インストール、ダウンロードしてインストールして使うことはできるんですけど、
うん、
うん、有料版のオフィス使ってる人は、まあ、 多分その有料版のアウトルック使った方が多分これまでと同じ使い勝手で使えるはずなので、
なるほど、
うん、あのちょっとこの辺ねややこしくなってますね、
うん、
うん、なんでまあね、だからそのアウトルックが無料になるって話を聞いた一番最初に聞いた時は、そもそもホーム版、まあ、当時はホーム&スチューデントだったんですけど、うん、ホーム&スチューデントとホーム&ビジネスの違いってアウトロックがついてくるかついてこないかだけが実質的な違いだったんで、
うん、
そしたらこの使い分けはどうするんだって思ってたんですけど、そしたらアウトロックに無料版と有料版があったっていう、
うん、
そういうのがこれが答えだというふうですね、
うん、
うん、まあ、Office 2024は、Windows 10および Windows 11、11ですね、
うん、
それと MacOS の3つの最新バージョンで動作する、
うん、
なので、セコイやソノマベンチラまでと、
うん、
いうことですね、
うん、
でただこいつ、ホーム版で今 Amazon で載ってるのが 31,343円、
うん、
ホーム&ビジネスになると39,980円で約4万円なんですね、
うん、
でこれまでの過去のオフィスが確か、もう2019がサポート切れなんですよ、
うんうん、
っていうことはもう5年ぐらいでサポート切れちゃうんですよね、多分このオンラインなんだ永続版って言われても、うん、
なるほど、
でそれで例えばホーム&ビジネスで4万だと、
うんうんうん、
5年使えたとして年間8000円くらい、
うん
うん、でマイクロソフト36コラと一番安いと月額1000円ぐらいで、まあね、
うんうん、
最新版が永続 に使えるんで、
うん、
うん、なんか微妙だなって感じですね、
うん
うん、買い切り版が割高な上にサポートが切れるのはなんか以前に全然早くなってるっていう感じがあるので、
うんうん
うんうん、あんまり僕はお勧めしないんですけど、うん、まあたまにお客さんでやっぱりね会社の経費の都合とかで買い切りが欲しいっていう人いるので、
うん、
まあ希望があればまあそれをねつけますけど、
うん
うん、まあ個人で買うときは、うん、若干微妙かっていうね、
うんうん
うん、ところもあるんでこの辺はちょっと買い切り版にするのがいいのか、マイクロソフト36にするのがいいのかっていうね、微妙な値段設定になってきてますね。
うんうん、
まああと一応 Mac 版と Windows 版の区別はなくなったんで、その辺は Mac 1台、Windows 1台っていう入れ方ができるんで、
うん、
その辺はね、分かれてた時よりは良くなったんですけれど、
うん
うん、まあその辺ね、も含めて、まあ特に端末台数多い人はね、マイクロソフト365の方が全然有利になりますし、
うん、
まあ、1台2台だったらまあね、まあ、場合によっては、永続版買うっていう選択もありかもしれませんが、
うん、
まあ、それぞれ、ね、どっちがお得か考えてもらえればっていった感じですかね。
うん、
はい、っていうのと、ですね、僕のサンダーボルトドッグ、OWC のやつ、あれが壊れまして、
うん、
ただなんかどうもね、本体じゃなくて、なんか AC アダプターが壊れたっぽい感じがするんですよ。
ああ、なんかドックものってたまにあるな、AC アダプターが死ぬって。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん。
なんかコンセントにつないでて、耳を近づけると、なんかで、なんかキーンとなんかちっちゃい音がしてるんですよ。
うん。
で、ああ、多分これは AC アダプターが壊れたんだろうなと思ってるんですよ。
うん。
まあ、ただ AC アダプター単体でも、うん、売ってるわけでもないし、
うん、
まあこれをまた今から買い替える今だと4万くらいするけど、
うん、
まあこれをまた買うのもどうかなと思ってるんで、今はとりあえずもう直接 USB-C にそれぞれ必要なものを挿して、
うん
うん、使ってる状態なんですけどね、
うん
うん、でこれ AC アダプターも 135W とかなんで多分どうなんだろう、汎用的なものというか他のものから
利用、
う
ん、あんまりないよな、
ないですよね、
うん
うん、そうなんです、一応探してみたけどやっぱなんかなさそうなんで、
うん、
まあまあ無理かと思ったんですけど、
うん、
まあでもどうだ、4年ぐらい2020年ぐらいだったっけ買ったのはかな、
うん、
まあまあまあ4年使えればいいかってとこですかね。うん。 BJ もちょっと前に壊れたとかっていう話でしたよね。
いや、ね、壊れてはな、あ、壊れたんだっけ、俺一回買い替えたんだっけな。
とか前壊れたみたいな。あ、
買い替えたような気がすんな。
ああ、じゃあ、まるっと買い直したってこと
ですか、ね、うん、そうそうそうそう、そう。
全く同じもの買ったってことですか。
うん、そう。
あ、そうなんですね。そういうことか。
いや、ただね、あれなのよ。この間、ちらっと見てると、
うん。
ほぼほぼ同じ仕様のやつが、
うん。
アマゾン限定ブランドで、
ほう。
税込みで2万5千であんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、多分これ見てると、あ、これでいいなと思ったんだよな。
あ、アマゾンで出してるんだ。
うん。あ、でも90ワットなのか。給電が。
給電能力が。
うん。まあでも90ありゃ。
うん。
まあいいかって感じはあるか。
まあこの OWC のやつも96ワットですかね。
ああ、まあそうだよね。
うん。そんなに大して変わんないかなって感じですけど。うん。だから96あると14インチの MacBook Pro だったら、いけるのか。
うん。
16インチだともうちょっと本当欲しいんですよね。120ワットかなんか
です。まあでも、フルフルで使わなきゃどうにかなんじゃないの、うん、
まあ、まあね、四六時中使って、ね、長時間動画編集とかしてたら、じわじわ
減っていく。そうそうそう、じわじわ減っていくって感じだろうから。
うん。うん、まあね。
って考えると日常使う分には大丈夫じゃねえの、うん、って気はすんのよね。
まあ多分、うん、大丈夫だと思いますそれで、うん、90ワットもあればまあ普通に家で使ってる分には全然いいと思いますけどね。
そう、一応アマゾン限定ブランドでサンダーボルト4で、
うん、
ほぼほぼ裏のポートとかも同じなんだよな見てると。
ああそうなんだ。
うん、
じゃあまあそれ
ぐらい、そうだったらこれぐらいならまあね3万、うん、3000円って結構高いから、
うんですね。
うん。これぐらいだとまあいいかなって感じではあるんだよね。
あ、
う、
あ、
ん。だから、
そうなん
ですね。うん。だから次壊れたらこれだなとは思ってんだけど。
そうか。まああとアンカーかどっかもなんか似たようなの出してたりとか。
いや、アンカーはね、サンダーボルトの、
うん。
こんだけのポートのやつはないと思うよ。
ああ、もっと端子が少ないのか。
うん、うん。で、っていう気がしたけどな。
あ、まあ、確かに、うん。あの、このサンダーボルトドックほどはなかった気がします。
そうそうそう。それだったらあるんだけど、うん、っていう。
そうなんですよね。
うん。うん、
なんだかんだってこれ、端子たくさんあるんですよね。
そうそうそうそう。
そう。その辺が、ま、便利というかね、
詳
しいっていうね。
うん。
うん。なるほど。あとはなんだ、アマゾンでじゃないや。ヤフオクで中古でこれの中古1万5000円くらい出たから、うんって思ったんですけどね。
うん、
これでもまあありか、もしくはそれの AC アダプターだけ使えばいいのか、みたいな、
うんうん、
感じもしなくなかったんですけど、まあとりあえずその時は買わなかったんですけど。
うん。
うん、まあそうですね。まあその Amazon のやつを買うか、まあ直接それだけバラバラにさしても、まあ言っちゃいいけどなっていう感じなんですよね。
うん、
うん。うん、そう。で、そうか、だから、そう、これも、だから、この間、中継から帰ってきた時だったかなんか、ちょっと前のタイミングで壊れて、で、とりあえず、有線 LAN とか全部、あとは電源も含めて全部そっち系でやってたんで、
うん、
とりあえず、旅行セットにある方の、やつを全部出してきて、もう AC アダプターとかも、あと有線 LAN の、アダプターも全部、カバンの中から出してきたりとかしても、持ち出し用のやつで全部繋いでるんですけど、
うん、
とりあえず、まあ、今度中継に行くにあたって、言うと、USB-C から有線 LAN の変換アダプターが1個しかないんで、まあ、じゃあ、こいつだけ買っとくかと思って、Amazon には注文したんで、まあ、明日ぐらいに来るんですけどね。
うん、
まあ、あとはあれか、電源はまあ、やろうと思えば、純正の AC でいけるし、まあ、あとは、接続の手間をどう取るかだな、
うん、
ぐらいですね、
うん、
なんでまあまあ、うん、まあ USB-C1 本から USB-C2 個プラス USB-A が2個ぐらいのアダプター買えばまあそれでもいっちゃいい感じはあるんですけどね、
うん、
なんでまあドック自体を買うか どうするかはちょっと今まだ考え中みたいな感じなんだけど、
うん、
うん、あとはあれかな、次の MacBook Pro ぐらいでサンダーボルト5が乗るんじゃないかみたいな話があるので、って考えると今のタイミングで買うんじゃなくてサンダーボルト5になってから買った方がいいかもしれないっていうね、
うん、
うん、っていうのもあるんで、まあちょっとその辺も含めて、様子見っていう感じですかね。うん。うん、まあ僕の方からはそんなところかな、
うん。俺あれなんだよね。だからこのさ、ドックとマックをつなぐのに、
うん、
サンダーボルトのケーブル使うんだけど、
うん、
こいつがね、ね、どうだかな、1年に1回ぐらいダメになっていくのよ。
ああ、僕のそのサンダーボルトドックに付属してたサンダーボルト4ケーブルも、
うん、
なんか最近ここ1、2年ぐらいビームでなんかちょっとケーブルに触っただけで、
そうそうそうそう、
切れる、
うん、そう、もう何年もう何使ってもそうなるっていうか、
あ、もう買い替えても一緒なんだそれは。
だからもう太すぎるのよ、うん、ケーブルが。
ああ、今も切れた。
うん、それ繰り返すよ。
うん、そうなんですよね。
うん。
うん。
で、これ根本的な問題解決ないのかなと思って、
うん、
あれ買ってみたのよ。あの、なんとか、先っぽだけマグネットになってるやつ。
ああ、はいはいはい、ありますね。うん、
あれ買ってみたのよ。そうすると、うん、その負荷がかかるとポンって外れるじゃん。
う
ん、
そうですね。
でもだね、
うん、
これそのマグネットの威力とケーブルの強さのバランスが良くないのよ。
うん、ほう、
マグネットが弱すぎるのよ。
ああ、そうなんだ。
だからすぐ外れちゃうの。
簡単にマグネットとかで外れ
ちゃう。そう、だからなんかもうちょい粘ってくんねえかなとか思うのよ。
磁力を強くしてほしいと。
そうそうそうそう。で、そう考えると、
うん、
あの、アップル側にそうしてもらいたいなと思うんだけど、マグセーフって今さ、
うん、
充電のみじゃん。
そうですね。
あれ、あのまんまタイプ C っていうか、サンダーボルトとして、行くように設計してくんねえかなと思って。
ああ、そうですね。
うん。
うん、そうなれば一番いいよ。
そう、あの磁力ぐらいがちょうどいいのよ。
うんうん、あれぐらい欲しいっすよね。
そう、でも、強すぎると外れるっていうさ。
うんうんうん。
その感じが欲しいのよ。だから、その、なんつうかな、タイプ C のあれでは、マグネットで使える部分もすげえ限られてんじゃん。
まあそうですね。
うん、面積自体が、
うんうん。
だからね、すぐ外れんのよ。
ああ、まあそうか、そうなるか。
うん。ね、まあ、だからそれによって、ケーブル側に負荷がかからなくなるっていうメリットもあるんだけど。
うん。
でももうちょっとなんだよなって感じかな。
ああ、そうか。
うん。
そうだ。端子が小さいから確かにしょうがない。
そう、しょうがないかな、これは。で、磁力が強すぎるといろんな問題点も出てくるから。
うん、うん、
うん。そう考えると、まあだから本当はマグセーフが給電もするんだけど、
うん
うん
うん、
データの転送もできるっていう仕様にしてくれりゃいいのにっていう。
ああ、この、今の充電だけのマグセーフのこの形のこのまんまでね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
これでサンダーボルト4が通ればいい
のに。そう、通すように設計してくれりゃいい。うんうん、じゃあそんな難しいことじゃなくね、これ、と思いながら。
うん、どうなんだろうな。まあ、でもアップルなら頑張ればできそう
な。できるんじゃないの？わかんないけど。
まあね。
うん。
うん。
そうしてくんねえかなーってちょっと思ったりするんだよな。
ね、ああ、まあそれが一番理想かな。
うん。だからタイプ C ってやっぱりその、これもうタイプ C が出た時に指摘したけど、
うん。うん、
やっぱその、端子の設計が良くないよ。
そうですね。それありますね。ね。
だからこの深く、なんか細い面で深く刺さりすぎるから、
うん、
なんかいろんな面で怖えよこいつっていう感じになるんだよね、うん、
あとなんかの企業間の微妙な誤差でなんかこれちょっと短くってなんか反応おかしいとか
長すぎる
とか
そう
で長すぎるとなんかちょっと変な方向に引っかかるとなんかもう、
そう。
足曲がるとかね。
そう。
あるんですよね。
そう。
うん。そうそうそうそう。
だからこれやっぱ根本的にタイプ C って便利良さげだけど、
うん。
やっぱその入る深さとあの形状自体が、
うん、
なんか絶対設計ミスな気がすんな、こいつって思ってんな。
あんまり、うん、そうですね。
ねえ。
ちょっと微妙ですよね。
そう。
ね、
で、その端子の割にはものすごいフルスペック使おうと思うと、ものすごいごっついケーブルいるじゃん。
うん、まあ、ケーブル太くなります
しね。そう。この辺がすげえバランス良くねえなって思うね。うん、
ああ、そうですよね、うん。本当にあの、サンダーボルト4とかで、スピードをしっかり乗るやつにするとケーブルが太くならざるを得ないから、
そう
硬くならざるを得ないから、
そう
の割には端子はちっちゃいっていうか、
そうそうそうそう、なんかあの、なんかバランスよくねえのよ、うん、こいつ
確かに、
うん、深く刺さりすぎるし、
ああそうですね、サンダーボルト2の時はもうちょっとでかかったというか厚みがあったから、
そうそうそうそうそう、
しっかりしましたもんね、
そう、
ね、うん、確かにそれ言えるんだよな、
そうだ、これ、だから、出た当初も指摘してたと思うけど、やっぱ、長いこと使って、やっぱそうだよな、っていう。
うん。
感じがめちゃめちゃするね。だから、こう、フルスペックじゃなくて、
うん。
であれば、随分柔らかくて、細いケーブルになるんだけど、
うん。
その、いや、この太さどうにかなんねえか、この硬さとっていうのは、
うん。
やっぱすげえ思うね。だから、やっぱり、下手すると半年に一本ぐらいケーブル変える必要があるから。
ああ、まあありますね。
うん。
うん。差し扱えててもなんか半年ぐらいするとダメになり
そう。そうそうそうそうそうそう。ああ、もうなんかハードディスクがたびたび、
うん。
マウントされなくなってるみたいなこと起こるじゃん。
ありますね。
それでちょっと触ると復活するんだけど、っていう明らかにこれケーブルの接点の問題だよなっていうやつばっかだから。
うん、そうですよね。
うん。
うん、まあこれは直してほしいけど、当分サンダーボルト陣営が USB-C の端子に乗っかっちゃったから相当変わらないんだろうな、当分、
うんうんうん、いやだからそうなると、せっかくその全然別個のマグセーフっていう企画自体は、うん、すげえいいから、
うん、
そこでタイプ Cっていうか、サンダーボルト4として、データのやり取りできるっていうのを開発してくれりゃ、もうそれだけでいいんだけどって気がするんだよな。
そうですね。
うん。
で、まあ、その端子もついてて、通常のサンダーボルト4もついててっていう。
そうそうそうそうそう。
どっちでも、まあ、同じように使えますよ。
そうそう。で、できれば、その通常の、あの、あれがあるじゃない？マグセーフ、純正で、あの、ついてる。あのケーブルぐらいで、
うん、
そのサンダーボルト4のフルスペックが出ますよくらいに仕上げてくれると文句ないんだけどねっていう。
まあそうですね。
でもマグネットだったら太くても、
うん、
最悪負荷かかりゃある程度の力でポンって外れていくっていうのがそもそもいいから、
うん、
とは思うな。
まあそうですね。うん。そうね、確かにそれはあるな。
うん。
うん。
あれなんだよな。そうだから、うん、あの、うん、で今のところ一応買ったそのマグネット的なやつは、
うん、
まあつながってりゃちゃんとスピードも出てる風だし、
うん、
悪くはないのよ。
うん、
うん、でもやっぱマグネットの力が弱すぎ、マグネットの力に対してケーブルが太すぎるから、
うん、
もうすぐなんかしたらすぐ外れる。
うん、
うん、まあ、逆に言うとサンダーボルト4のケーブルつないでいろいろ動かすと、そんだけケーブル自体に負荷がかかってんのねっていうのがよくわかるっていうか。
まあそういうことですよね。
うん。
うん。
うん、
そうだな、結局だからなんだろうな。うん、ね、電力にしろ転送速度にしろ大きくしようとしたらやっぱりケーブルは太くなったり厚くなったり、
うん、しょうがないよね現状では、
ね、
うん、
ところがあるから、うん、やっぱそことのバランスなんだよな。
そうそうそうそうそうそうそう、
うん、 まあだからなんだ、全部の端子を統一してスマホも統一したいっていうのは、あの非常に志としてはいいと思うんだけど、
うん、
現実問題として考えるとやっぱんちょっと微妙じゃねっていうね。
いやだからその企画としてはいいんだけど、
うん、
出口の部分は自由にしてよくないって思うっていうか、
うん、
だから要は変換ケーブル、変換コネクタみたいなのがありゃ、
うん、
自由に変えれる仕様にしといたら初めからっていうかね。
ああ、端子の形をね。
そうそうそうそうそう。うん、だってそのものを、だから、スマホならスマホで、向いてる形があるだろうから、
うん。
っていうことにすりゃいいんじゃないとか思わなくもないけどね。
まあそうですね。
うん。
まあだから結局、ね、こういうハイエンドのノートパソコンで電力も映像信号もネットワークも全部っていう、のと、かたやなんだろう、あの、下手したら、あの、500円で売ってる、あの、鼻毛ソリキーとかの充電も全部
できるし、ね、まあ、そうだよな。
それはまあ、統一してるメリットもあるけど、いくらなんでも、あの、一個の企画で欲張りすぎじゃねえっていう感じはありますよね。で、結局、買ってきたケーブルは、これはどこまで対応なのかよくわかんなくなるっていう。
そうそうそうそう。
そう。その現象に陥って余計ややこしくなるっていうね。それはどうしてもあるよな、
っていう感じだな。それとね、あと、さっきも話題出たけど、最近アンカーの使ってた、その、ヘッドホンがどっか行って、あの新しく買ってみたのよ、アンカーのやつね。で、それをさっき出てた、その、さっきのあの売り上げの中に入ってたんだけど、まあ、それは従来通りの、まあ、あのアンカーらしいなっていう商品なのよ。それともう一個さ、ちょっと気になっていた、あの、オープンイヤー。要は、耳を塞がない系のヘッドホン。
はい。
で、いろいろあるんだけど、俺、あの、耳の、なんて言えば、耳たぶの上に、くるってくっつけるタイプのやつ。
引っ掛けですね。
そう、買ってみたのよ。2,000〜3,000円ぐらいだったっけな。アマゾンの怪しげなやつで。好き嫌いがはっきり出る、だろうなぁとは思うけど、悪くはないよなぁと思って。
ああ、そうなんだ。
いや、だから完璧に音をシャットアウトしたいっていう人には向かないよ。もう間違いなくね。あの、穴塞がないんだから、あの、外の音が聞こえるっていう原則なんだけど、そういう状態なんだけど、まあまあ音は聞こえるって感じ？だからなんか音楽をしっかり聴こうとかっつうのにはあんまり向かないのかもしんないけど。意外とありだなーって感じだったね。
そうか。僕はあれなんですよね。あの、カナル型で耳塞ぐやつじゃないと、ポロッと落ちちゃう。特にエアポッツの、プロじゃないエアポッツのあれとか。だと、すぐ落ちちゃうんで、まあ、今のそのなんだ。iPhone 用に買ったその有線のあの USB-C のあのイヤホンもまあカナル型のやつにして全部塞ぐ格好になってるんですけど、そうか、カナル型じゃなくってまあ半分空いてるやつみたいだけど耳にかかるってやつにすればまあ落ちないわけか。
落ちないけどね、耳にかかるやつはうざかったりもするから。
ああ、まあそれはあります
けど、ね、微妙っちゃ微妙なのよね。だから、まあ、オープンイヤーっていうヘッドホン自体がそもそも好みがすげえ分かれるから。
まあね。
万人向けではないんだけどね。意外にありだなぁと思ったなぁ、なんか。
まあでも、AirPods Pro とかが出る前の iPhone 付属のイヤホンって全部オープンイヤーだったですもんね。まあ、ああいう形ってことですね、要は。で、それを昔は普通に使ってたってことを考えたら、まあ別に、それでもいっちゃいいんだろうなって。要は耳、特になんだ、有線の時は、そんなにあの落ちても別にまあ、iPhone には繋がってるからいいわけだけど、その、 両耳単体になって分かれて、
うん、
でしかも落ちやすいってなると、
うん、
あの落ちてどこ行くか分かんないし、下手したら溝の穴とかに入るかもしれないし、うんうん、みたいな心配が出てくると、じゃあもっとしっかり耳に引っかかるカナル型にしようしたいなってなるんですけど、
うんうん、
だから落ちやすいっていうところがね問題なんですよね僕の場合に、うん、で結局なんだ、でじゃあ AirPods Pro だったらじゃあ落ちないかって言ったら、例えば中、ね、最初の頃中継で無線アプリ使うとき iPad Pro AirPods Pro 2やってたんですけど、
うんうん、
やっぱ中継ぐらいで激しく動くとやっぱり落ちるんです
よね、うん、そうだよね。
だから結局 Amazon で買った AirPods Pro を耳に引っ掛けれるやつが500円ぐらいであってたんで、うんうん、結局それつけてやってたんですよね、うん、だからそれ考えると別にまあ耳に引っ掛けるのうざさはあるけど、まあそれで落ちないならそれでもいいかっていう感じはあるんですよ。
そうね、うんうん、だから俺はだからその巨大なピアスみたいな形状のものなんだけど、
うん、
意外に重さも感じないし、
うん、
で音はまあそもそも外の音が聞こえる中でかぶさってる感じだから、
うんうんうん、
まあそもそもその状態だから音質がいいんだか悪いんだかよくわかんねえっていうさ、
まあね、
その、うん、その範囲だから、
うん、
まあこれはこれでありかなっていう感じはしたな、なんか、で3000円ぐらいだし、
うん、
っていう感じだったな、まあ、で、あの電気屋さんでさ骨伝導いろいろ試したんだけど、
う
ん、
はいはい、
あれはやっぱなんか納得がいかないんだよな。
そうなんですか、うん、
あの高いし、
うん、
で確かに聞こえてはいるんだけど、
うん、
そのこれ本当に骨が震えて聞こえてんのって常に思っちゃうっていうか、
耳から聞こえてる
気がする。そうそうそうそうそうそう、いやこれ、まあ、
あ
の耳から聞こえてんじゃねえのってどうしても疑っちゃうから、うん、その
でそうか、そう区別つかないのか、
そうで、その疑うものにすげえ高え値段だから、
うん、
あの基本的にはないのよ、なんか俺はあれ、
なるほどね、なるほどね、あ、まあでも逆に言うとそれぐらい普通に耳から聞いてるのと変わんないぐらいに聞こえるって
感じですね。聞こえてる感じはする。
うん、
で、まあ、よくわかんないのが、本当に外から聞いた時に音が漏れてないのかとか、
うん、はいはいはいはい。
それは一人称のデバイスだから確認できないじゃん、ショーン。
そう。イヤホンの音漏れは自分じゃ確認できないですからね。
そう。
そう。
それに2万円出すとか、ちょっと信じられないなっていう感じなのよ、俺は。
なるほどね、確かにね。
そう。だからそれだったらもう、耳の穴の近くで鳴った方がいいから、
うんうんうん、
そのオープンイヤーで3000円が正解だねっていうのが俺の結論なのよ。
そういうことか。
うん。
なるほど。
そう、だから、電気屋さんとかで今試せるけど、
うん。
意外と聞こえてんのよ、本当に。だからこれ本当にスピーカーから出て、うん、本当に骨伝導なのかなって思うくらいには聞こえんのよ、あれ。
あ、そうなんだ。
うん、
ちょっと今度試してみようかな。
うん、試してみるといい。あ、なんか普通に聞こえんなって感じ。
ああ、そういうことか。
だから意外とそのオープンイヤーものを耳に引っ掛けて、耳の穴塞がずに、うん、耳のグネグネのところぐらいに、なんかスピーカーみたいな、
うん、
があって、みたいなやつ。あれも、だから意外と使えるようになってんねって感じだね。
はあ、そうか、そういうタイプはあんま考えたことがなかった。
まあでも、これはあくまでも、だから、IP 無線用にとかなると難しいと思う。
うん、
まあ。外の音が聞こえるから、そもそも。
そうですね。
うん。より聞き分けづらくなると思う。
うん。
だからなんか、音楽真剣に聞かないんだけど、ふわっと聞こえてりゃいいかぐらいの、
うん。うん、
そのすげえながらデバイスだね。
うん、うん、
うん。
うん。うん、そうか。
って感じ。
使い方か。
そうそうそうそうそう、うん。
なるほど。
そういう意味では3000円も5000円も出さないから、よくわかんない、
うん。
Amazon の怪しげなやつ。
うん。
もう3000円ぐらいのありなんじゃないって感じだね。
うん。そうか。
うん。
合わせ、IP 無線のそのイヤホンで思い出したんですけど、
うん、
あれ、まあ、USB-C で、まあ、カナル型のやつを、今、うんうん、1000円ぐらいで使ってるんですけど、うん、でも、現場で使ってるときって、両耳にしなくて片耳だけ刺すんですよね。
うんうん、
で、まあね、普通の、だから、そこその場に人の会話は、そっちにあ、イヤホンしてない方が耳で聞いてて、うんうんうんうん、で、まあ、無線入ったら、まあ、つけてる方のイヤホンでつく、うんうん、つくんですけど、
うん、
そうすると、つけてない方が下でプラプラしてて邪魔なんですよ。
うん、ね、あれだから切っちゃえばいいんじゃないの。
そうそう。うん、だから切ろうかどうしようかなって思って
るんですけど。いや、でも、なんかね、片っぽのやつも昔あったんだよな。
ああ。
コロンさん使ってたような気する。
うん。なんかアマゾンで探してもなんか、うん、なかなかな
くて、ね。もうなくなってんのかな。
かもしれない、
ね。だから一番ベストなのは、マイクのある方を切るっていうのが、あ、でもそれまずいのか。
うん。
マイクだけ iPhone でとかいう設定できねえもんな、あれ。
ああ、うん。そうですね。イヤホン側にマイクの機能があったらそっちを使うって形になっちゃう、ね。
もう強制的になるから、
強制的に、うん、
ケーブル切っても無理だろうな、それは。
だから、なんだ、常にマイクがついてる側だけを使うことにして、マイクがついてない側を切ると。
ああ、まあね。
やるんだったら
まあそういうこと、ね、まあそういうことだろうね。
まあ1000円くらいだからやってもいいっちゃいいけど、うん、
いやだからマイクのある方を切るとマイクは認識してくれなくなるだとすごいいいんだけど、
うん、
そしたら iPhone 側で喋れる可能性があるじゃん。
ああ、それはなるかもしれないな。やってみないとわかんないけど、
う
ん、
もうそれは一か八かだよね。
まあね。
でもで、ね、タイプ C のところにチップかなんかいるんじゃないの。
ああ。
あそこにいるような気すんじゃん、なんか。
ああ、そうですね、うん。うん。確かに。そこにありそうだな。
そう。だから、本当にあれ、もう本当にマイクなしで、ヘッドホンだけで片耳のやつって、需要ないのかなって思うぐらいないよね、もう。
ないですね。
うん。
全然ないですね。
そうなんだよ。だから、本当にヘッドホン端子を、絶対そっち、だからタイプ C もあるけどヘッドホン端子もあるよが一番ベストなはずなんだよ。
まあね。確
かに。拡張性とかいろんなことを考えると。
うん。
なのになんか格好つけてなくすからな。つけとけよってマジで思うわ。
まあ、確かにね、そうするとだいぶ幅が広がる。
幅が広がる。だから、正直、MacBook とかは残ってんじゃん。
うん、まあそうです
ね。だから正直すげえ助かるもんね。
まあそうですね。僕もそれで結局。
だろ？
今やってますからね。
なるだろ？結局、
うん。うん、そうなりますね。
そう。だから絶対あった方がいいんだって。なんでなくすんだよ、あれ。
まあそうですね。
うん。だから使わなければゴムで穴塞いどいて使えないで、でも、選択できるっつうのがすげえ重要なのに。
まあ確かにね。
この別系統で。
うん、
って思うんだけどなぁと思ってね。
まああと USB-C1 個にしちゃったから、その、何イヤホン使いたい、有線イヤホン使いたいけど充電もしたいっていう時にめんどくさくなるっていう、
ね。そう、ほんでなんかノイズが乗るとか、もうしょっちゅうなんだよ、正直。
そう、今回やっていろいろめんどくさくて。
だろ、
なんだこれとか見ながら。
そう。
そうそう。
だから別系統であれであるっていうのがすごい意味があるのに。うん、
まあね、確かに。
だから、これ設計したやつ絶対使い込んでないよなって思うわ。
まあ、まあそうですね。
うん。
まあ、特に、ね、現場で使うとかそうなってくるよね。
そう、絶対あった方がいいんだけどって思うな。うん、
まあ確かにそれはありますね。
うん。超困るんだけどっていう感じだよね。まあ、だから、そうだね。もうちょいなんかホールド感が良くて、もうちょい耳の穴に近づける、
うん。
オープンイヤーものがあったら、無線で使えるかなとも思うけど。
うん。
IP 無線でね。
うん。
特にこの、なんだっけ、この、俺の使ってる、だからその巨大なピアス的なやつは、
うん。
多分マイクはないのよ。
ああ、イヤホンだけなんだ。
うん。だってほんと耳たぶのちょい上ぐらいにぶら下げるから。
ああ、そういうこと。
マイクはなさそうな雰囲気ない。なくていいんだよ。
うん。
正直。
そうなんですよね。
うん。
あの、だいたいついちゃってるんですよね、マイク、ね。
そう、そう。
そうなんですよ。マイクないのがないんですよね、マイク。
そう。
そうなんです
よ、ね。そう。ほんでもう猫も尺子もなんかこの音いじくり回して、
うん。
なんか変なことにするから、
まあ、ノイズキャンセルつけたり、
ね。そう、なんか喋りだし、結局よく認識できねえやって感じになるんだよね。
まあ、そうですね。
うん。
それはまあ確かにあるんだよな。
そう、だからその辺がね、だからそういう意味では本当無線代わりに現場で使えるっていうものがあるようで意外とないから、うん、もう本体買っちゃおうか、みたいなことになっていくんだよね。
まあそう
そう、もったいねえと思うんだけどっていう気がするな。
そうですね、うん、だからまあなんだろうな、まあ日常のとして使うデバイスとしてのスマホは、
うん、
まあいいけど、なんかちょっと業務的に
使う
と
なってくると
、もうちょっと今のままで、うん、ちょっと足りないなって感じ、
ね。そう。
うん、
で、その、なんとか、こねくり回さずに裸で残すところは残すっていうことが、
うん、
やっぱ現場ではすごい重要な気がするから。
そうですね。特に音はそうですよね。
そう。
うん。それが、どれかもこれもなんか、ちょこちょこっとも安くても、なんか、ノイズキャンセルとか乗っけちゃってるから
ね、
全部
な。うん、そうなんだよ。超めんどくせえんだけどって思うな。
そう。うん、だから意外とだから、選択肢がないというか、みんながみんな同じような実装の仕方というかな。
そう。
全部つけちゃってるから。
そう。
どれ買ってもなんかこう、同じじゃんっていう。
そうなのよ。もう俺は。
マイクなしが欲しいとか、
そう。
ノイズキャンセルなしが欲しいとかできないっていうね。そう。
もう俺はもうほんとノイズキャンセルなんか撲滅すりゃいいって思ってるから。本当に、なんか良かったなって思ったことがないから。
そうか。
うん。あの、本当にいらないんだけどってすげえ思うな。ズームとかでもいちいちかかるのが本当うざいなーって思うね。会議やっててもなんかその中途半端なニュアンスがものすごいこう判断しづらいっつうか。
はあはあ、まあ確かにね。
いや、だって会議なんかやってると、
うん、
相手の息遣いでこれいけてんなとかいう判断があるんだよ。
はあ、はあはあ、そっか。
ため息とか、
うん、
音にもならないため息とか、会議ってそもそもそれベースで進めてんのに、それ全部カットされるから、
う
ん、そのリアクションがよりわかんないのよ。
ああ、なるほどね。うん、
いや、だから全部流してくれって、本当に思うな。多少のノイズなら我慢しろ、会議なんだからって。すげえ思うけどね、俺は。
まあ、そうですね。
うん。
うん。まあ、あれはそもそも、ズームとかあのソフトの中でもうノイズキャンセルとかやっちゃってるから
。そう、あれがもうすげえうぜえ、マジで。
オフできないからな、あれ。
そうなのよ。
そうなんですよね。
だから、うん、あの、スカイプとかで会議やる。さあ、だから昔のスカイプとかそこまでなかったから。
うん、ああ、まあそうですね。当時ここまでノイズキャンセル当
たり前だった んですね。そう。ほぼ生の音に近かったから、
うん。
そっちの方が耳で聞いてて、あ、これ理解してんなとか判断つくのよ。
ああ、そういうことか。
そう。
うん。
だから、うんっていう、なんだろうな、その、返答のニュアンスにも意味があるのよ。うん、
まあそうですね。
そう、それを加工されると、それでその頭の入りのアタックの部分がなんかくしゃってなってるみたいな、
うん、
あの、ノイズキャンセル独特のやつになると、相手のリアクションが音で本当に判断しづらいんだけど、って思うんだけどね。
まあ確かにそれはあるかもしれない、
ね。そう。だから本当に、ズームとかの会議って本当に理解度低いなって思っちゃうね。
ああ。まあ確かにそうか。
うん、自分自身の頭の中に入ってくる感じもすごい少ないね、なんか。
なるほど。
そう。だから本当にあの、ノイズリダクションは世の中から消えてほしいよ、俺は。マジで。
まあ、その、まあ、消えるとは言わないけど、こう、何でもかんでも、全部ノイズキャンセル入れるのはちょっと
難しい。そう、デフォルトで入ってますわ、うん、いらないよって思うね。
そうそう。せめて入れるんなら、オフにできるようにするや
つ。そうそうそうそうそうそうそう
そう。
そ
う、うん、選択肢がないんだよ
な。ないんだよ。ハードウェアに入ってるとか、
うん、
もう最悪なんだけどって思うね。
そうですね。
うん。
ああ、まあ、この辺はちょっと猫も借子もっていうのはな。
ある。
かな、確かに、
うん。うん。
そうか。
だから、中央困るんすけどって感じだね。うん、
そうですね。
うん、
そうだ、本当に iPhone の USB イヤホン、にしても、まあ、ちょっと本当に、うん、どうするか、切るか、もしくはなんか他を探すのかとか、
うんうん、
あとはまた、その、ケーブルについてるマイクだと本当に口につけるぐらい持ってかないと、ね、音がちっちゃいから、
うん、
もういっそなんかしたら棒がビニュって伸びてるような、そんなやつないのかとか思ったりとか、
うんうんうんうん、
意外とでもそういうのもうなくなってるんです
ね。そうなんだよね。変にな
んか 3.5 ミリのはあるんだけど、
うん、そうそうそうそう、
BGC はないんですよね。
そう、
そうそう、
変に遠くてもなんか無理くりその音拾おうとして、うん、でその無理くり拾うそのノイズを無理くり消すから、
うんうん、
もうすげえ無理くりなんだよね、すべてが。
そう、音が全然もうなんかおかしくなってる。
そうそう、
そうそう、確かに、
うん、もう無理くりすぎるんだよって思うよ。
ちょっといじくりすぎですね、
そのね。そう、
ね、うん。
だから少なくとも、まあ、それでいいっていう人たちもいるし、やっぱり、マイクは口の前とかね、少なくとも顎の下ぐらいに、持ってこれる構造のやつを誰か考えてくれって思うね。
まあ、それはありますね。確かに。
でもさ、あれだっけな、だから、最近、何？骨伝導で、
うん、
ぐいぐい来てるショックズさんだっけ？のブランドのヘッド、基本、骨伝導ってヘッドホンで、マイクはついてないのかな、うん、マイクついてる、うん、だから口元にニョキっていう、ついてるやつがあったね、一個。
あ、そうなんですか。
うん、いや、だから、あ、これは関心だなと思ったのよ。
ああ、いいですね、
うん、うん。
まあちょっと本当にそういうね、ニョキッとしたマイクがもうちょっとまた増えてくんないかなっていう感じがするんです
けど、そう、それと少なくとも iPhone Pro には、
うん、
ヘッドホン端子を復活させろ、Pro2 でいいから。
あ、まあそうですね、
うん、
Pro、うん、だったらあってもいい、
いいじゃない、
方がいいな。
そう、 Pro だったら、だから普通のやつはもうほとんどそれでね、やれって言うならいいけど、プロ、うん、はやっぱそういうユースで使いたい人たちも絶対いると思うんだよな。
うん、まあそうでしょうね。
うん。
うん、まあそれは確かに言ってますよね。
そう。
ね、撮影機材だとかなんだとか言うんであればね。
そうそう。
うん。それは確かに欲しい。
そう、だからタイプ C でもマイク取れるんだけど、ヘッドホン端子でもマイク取れるっていう、プロっていうからにはそういう仕様にしてくれよっていうのはすげえ思うよね、なんか。
まあそうですね。結局、ね、ビデオカメラがね、ハイアマチュアとかプロ向けになってきたら、キャノンがついてくるとかそういうふうに。
そうそうそうそうそう。
っていうその法則で考えると、iPhone Pro も、まあ、アナログ端子持ってないでおかしいわけです
よね。そう思うよ。
確かにそうですよね。
うん。うん、ほんで、その、ハイアマチュア向けのやつも、ね、キャノンだけじゃなくて、
うん、
普通の、3.5 ミリのピンマイクもさせる、主要のものがほとんどじゃん。
う
ん
う
ん、
まあ、そうですよね。
うん。だから、やっぱ、それは残しとけよって思うけどね。
うん。そうですね。それは、まあ、確かに、うん、プロはついてますがありだね。
そうそうそうそう。
うん、
したら、最悪、だから、一つのカメラアプリなんだけど、両方の口が使えるから、
うん、うん、うん。
言ってみれば、まあ、マイク2本つけて、それで録音しようとかってことも可能になっていくじゃん。
ああ、まあ、そうですね。
うん。だから、プロは、の復活させてくれって本当に思うね、うん、
そうですね、それはニーズありそうですね、
うんうん
うん、だってビデオカメラ代わりにして使うんだったら絶対外付けマイクで今まで使ってたやつとか使える
んだ。そうそう、使えた方がいいし、
うん、
でやっぱさ、そもそもなんだろうな、電力も給電できるよってところに音声を 一緒に乗っける抵抗感半端ないと思うよ。
まあ確かにね、
うん、絶対充電したらノイズ乗んだろってみんな思うと思うけどね。
まあそうですよね、
うん、
うん、
それはやっぱり話してトークしといてくれってすげえ思うけどなっていう、うん、いやだからヘッドホン端子が無理ですって言うならだよ、
うん、
もう音用のタイプ C を別系統で一個つけとけ
もう一個 C がついてんだ。
そうそう、だからもう一個は充電もマイクも使えるけど、うん、もう一個はもう充電できませんと、
うん、
音だけっすってやつをつけてくれ
音専用なんだ。
うん、じゃないともう絶対入るから。
うん、っていうかまあ音専用とは言わないけど USB-C2 個つけるはありかもしれない。
ありだよね、もうこうなると。
そうですよね、うん、これから撮影機材とかいろんなそうね、ボイスレコーダーがあるようになりますとか多分そんな方向になってくんだろうから。
そうそうそうそう、
うん、って考えたらプロは USB-C2 個ありますはありだよな。
そうなんだ、
それぐらいは欲しいな確かに。
そう、それくらい考えてくれよって思うけどね、うん、
そうですね、うん、やっぱプロって言っていろんな用途に使うんだったら拡張性がある
って。そうそうそう、ある程度ね、
うん、それはあるんですね。
そう、
ね、
だからそういう意味で iPad がすげえ便利がいいのが、
うん、
あのキーボードつけてるとキーボード側にもタイプ C が1個増えるんだよね、
う
ん、
ああそうかそうか。
そうすると本体側が開くのよ1個、それがすげえ助かるケースが多いの。
ああそうかそうか、
うん、
そうですね、
うん、
なるほど、うん、
だからそれくらいはプロっつんならうん、やってくんねえかなって本当に思うね、なんか。
うん。だから iPad みたいなキーボードにつけるあの横の端子みたいなのを、
うん、
iPhone Pro につけて、
うんうんうん、
そこにあの
いいね、
ポートリプリケーターじゃないけど、なんか端子が一発しながら、
ね、うんうんうん、そうね、だから iPhone をカメラ用に使うリグみたいな、
そうそうそうそう。
雰囲気のものでね。
そうそうそうそう。それを従来の C 端子とは別にあの接点作るとかして、
うんうんうん、
やれればまあそれだったらね納得するみたいな感じ
は、うん、感じはあるかな。
それ欲しいですね確かに、
うん、
あ
そうなんだよな、
うん、そう C1 個はきついのやつかな。
きつい。いやでもね、うん、やっぱねそのドック系にするとね怪しくなっていくんだよね、うん、なんか。
あまあそれは
だからやっぱ本体にやっぱもう一個、
うん、
その、なんだろうね、ヘッドホン端子じゃなければタイプ C をもう一個やっぱ、
うん。
増やしてもらいたいなぁ、
うん。まあそうですね。
うん。
それぐらいは、うん、それぐらいの拡張性は確かに欲しいかな。
そう。まあ、それとかだから、あの、iPhone Pro の、
うん。
MAX? デカ、
うん、うん。
デカには2個ありますとか。
ああ、それはありですね。
それだと全然そっちもありかなって思うじゃん。
ああ、その差別化はある。
うん、
確かに。うんうん。そうですね。
そう、
うん。
やっぱそれがない一個だけで、そこでその充電しながら音もかよっていう抵抗感半端ねえんだけどって思うね。
まあね。
うん。
やっぱその充電とはさすがにちょっと別系統に
して。にして、したいじゃん、やっぱ気持ち的に。
うんうん。まあ、あれか、背中側にマグセーフの、まあ、外付けバッテリーとかつけてるというのもまああるけど。
まああるけど。
うん。
いや、でもね、やっぱ、あの、何にしろ、で、なんだろうね、初めのうちはね、
うん。
あの、意外と充電しながらタイプ C のところで喋ってても綺麗に聞こえるんだけど、
うん。
不思議なことに半年ぐらい経つとノイズが乗り始めたりみたいなこと、もう本当に頻繁にあるから、これ MacBook とかでもあるもんね。
あ、そうなんだ。
あるある。MacBook ってだから明らかに端子があるじゃん。
うん、まあそうですね。
でも充電すると必ずノイズが乗るっていうのがずっと使ってると起こるのよ。
あ、そうなんだ。
そう、買ったばっかの時には大丈夫なんだけど。
ほうほう。
ってことかも、まあもう、すげえいっぱいあるよ。
そうか、それはあんまり感じたことなかったけど。
そう、どっかがなんか弱くなって、
う
ノイズ、うん、もう明らかに、だから、AC アダプター外してみって言うと、ピッて止まるのよ、うん、ノイズが。
ああ。
もう明らかにあんの、本当に。
まあ、多分あれなんでしょうね、そのロジックボードとかの基板の部分の、その、何、電気 の, この遮断の
範囲が、そうそう、甘くなっていくんだと思う。そう思う。
ね、経年劣化で、
うん。そう。
でしょうね。
そう。
うん、まあ、それはあるだろうな、やっぱ
り。そうなのよ。
うんうん、
いや、だから、その、そもそもタイプ C で1個でっていうのは、もう無理があるって思うよ。
まあね、うん、そうですね。まあ結局 Mac もね、一時あの12インチの MacBook で USB-C1 個だけってやったけど、結局1個だけやめたじゃないですか、
ね。うん、結局ね。
結局ダメだったじゃん。
そうそうそうそうそう、そう、そう。
話なんですよね、うん、結局。
そう。
うん、って考えたら、まあ、確かに iPhone Pro には欲しいな、
欲しい、欲しい。
うん、うん。それはありだと思います。
そう、だからもうこうなると、ほんと、頼みの綱は EU さんですよ。その、何インチ以上の、スマホにはタイプ C2 個つけろって言ってほしいよ。うん、
そこで EU の圧力。
そう、EU さんに、その、言ってもらうしかないと思うよ。こうなると。
まあね。
うん。
そんなこと言うの EU ぐらいしか
ない。ない、ない、ないから、もう何インチ以上のやつは2個ないと売らせないって、言ってくんねえかなって思うよ。
それは確かに、まあ、あれ、面白いかもしれないです
ね。そう。
そうか、うん。EU の人がどれほど iPhone を使い込んで
る。最後のその、音系をね、がっつり使い込んでたら、絶対その結論になると思うんだけどな、っていう。
確かにね。
うん。
さあ、その辺が、果たしてリリー今度は何を言ってくるのか。
そうだね。
また変なこと言ってこなきゃいいなと思いますけどね。
いや、でも、やっぱその、いろんな意味で、だから、まあ、賛否両論いろいろあるけど、
うん、
そうやってメーカーを牽制するのはやっぱ絶対やった方がいいと思うよ。
まあね。
うん。
まあ、うん、特にまあ、独占とは言わないけど、もう実質上
ね。そう、で、独占に近いものは、
うん、
そうやっていくしかないじゃねえって思うよね。
うん、まあ、じゃないと、もう、ある程度お互いもう落ち着いちゃったら変化しないでし
ょ。そうそうそう、そうなのよ。それが一番、うん、まあ面白くねえなーって思うから。
うん。それはあります、ね。
そう、強権を発動しすぎると確かにやばいけど。
うん。
いい意味で牽制するっつうのは絶対ありだっちゅう気がするんだよね。
うん、もうそうじゃないとなんかひたすら新型のあのスマホが出るたびにカメラが良くなりました。
そうそうそうそうそう。CPU がちょっと良くなりましたとか、毎年それやるじゃん。
そうそうそう。
うん。
そこしか変えるとこないっていう。
そうそうそうそうそう
そう。そう。それは確かにあるんですよね。
そうなんだよね。だからそういう意味ではなんかそういうね、いい牽制が入って、本当なんかこう音の、なんかイヤホンとかヘッドホンの環境ももうちょいなんかうまいことになっていくといいなとは思うけどね。
そうですね。
うん。
うん。まあまあその辺をね、あの、特にプロマックスのあの大きさをどうやって活かすか、ね。
そうそうそうそうそう、うん。とは思うよ。
うん、もうちょっと。うん。特に今回、16はであのカメラのズームも同じになっちゃったから、本当に画面の大きさとバッテリーの量以外は変わってないですね。
ああ、そうかそうか、そうだよね。
だから差別化できてないんですよ、今回、
うんうん、
16からは、
うん。
うん。だから、もうちょっとなんか差別化はしないのかとか思って
そうだよね。だから本当なんか全然別個の拡張ポートつけるみたいな、うん、思い切ったことがあってもいいと思うよって思うね。
そうですね。
うん、MAX の方には、
うんうん、
そういう拡張性もありますみたいなのはありなんじゃないの、
うん、
うん。
そうですね。うん、ちょっとその辺を来年ぐらいはね、なんかつけてくれるといいと思いますよね。
うん。
はい。じゃあ今回
はまあそんな感じかな。はい。
はい。じゃあまあ次回も通常通り、
ね。うん、通常通りでいけますね。はい。
う
ん
ですね、今回は中継はあの週末じゃないので影響ないということで、ね。
うん、うん。
はい。じゃあということでまた来週も楽しみにしていただければと思います。
はい。
ということでお届けしました。アップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと
BJ でした。
ありがとうございました。